こんにちは、手津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、ということでちょっと久しぶりのレギュラーではトークセッションなんですけれども、はい、これはまあネタバレなどは気にせず喋るということで、今回はまあ満を持してというか現在公開中の話題作ですね、
はい、
キラーズオブザフラワームーンをまあ喋ろうかなと思っていて、
はい、
まあ、どうなんやろね、その日本でどれくらい盛り上がってるか分かれへんけど、うん、でもまあ広告とかは結構出てるし、まあ、ある程度の報酬も、うん、ある、まあ、もちろん爆発的なものではないんやけれども、うん、まあ、アメリカなんかでは結構ヒットしてるみたいなので、まあ、今年の話題作といっては言って過言ではないでしょうという作品なんやけど、はい、まあ、大作なので、まあ、超大作なのでいろんな論点で喋れると思うんやけど、まずちょっと軽いところから行こうかなと思うんやけど、
うん、
3時間26分じゃないですか、
うん、
もうこれ、いや、大阪映画館で見たよね。
映画館で見たよ。
どうした？別に何もしない。
え、いや、やっぱトイレに、うん、行かないで済むように、うん、行く前にあまりコーヒーを飲まないとかっていうのはしたかな。まあぐらいかな。あと、なんか甘いもの、飴を持っていくとか集中力を保てるような
。あ、なるほどね、うん、いや、俺はね、ギリギリまでトイレに我慢して2回行って、そしトイレに2回に分けるっていうのがポイントなんですけど、うん、私の中で。
なるほどね。
2回行って、かつ、なんか、もちもち、お芋なんちゃらみたいなやつをコンビニで買って食べました。もちが、トイレを我慢できるということなので。
そうですね。
うん。
っていう。トイレ問題ね。
そう、私はまあトイレが近いので、うん、まあインターミッションないということで、うんうんうん、まあ、本当にこの3時間26分我慢せず大丈夫だろうかというものと戦いながら見てたんやけど、これ面白かったのが、海外でヨーロッパかな、勝手にインターミッションを入れて公開した劇場があったらしくて、チェーンがあったらしくて、でそこでまあこのアップルとパラマウントが注意勧告をしたというニュースが出てまして、まあインターミッション入れたくなる映画館の気持ちもわかる。
いや、わかるよね。
しと同時に、でもまあインターミッションじゃないんだっていう、もちろん作り手の気持ちもわかる。そういうものじゃなくて、ちゃんと続けて3時間半の枠で、うん、この長さっていうもので、まあ、見てほしいんだっていうこともわかるから、うん、難しい問題やなと思って、映画ってなんやろって思いましたね俺は。
なんかさ、やっぱそのさっきのお互いやっぱちょっと時間に対して準備してたっていうのも含めてさ、うん、やっぱちょっと見に行く上でのハードルが高くなるっていうのはあるよね。
そうで、まあスコセッシはさ、その前のそのアイリッシュマンの時にね、うん、そのインターミッションなしの長さ、このデコの長さっていうのに対して、いや、もう今はみんなビンジウォッチしてる時代やから、
うんうん
うん、全然その長くてもいいじゃないかって言って、そしてアイリッシュマンはまあネットフリックスの作品で、これはキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンはアップルの作品なので、まあ、配信だから、まあ、そういう見方ができるだろうっていうことやねんけど、でも映画館で今回やる、大々的に結構しっかりやるっていうことがある中で、うんうん、インターミッション入れない手の作りってなかなか難しいなと思ったのは俺は正直なところ
だね。うん、うん、そうやな。まあそれはだから、ま、なんやろ、劇場公開用の映画としては、確かにそれはそうで、
だから本当に間ぐらいの映画やと思うよね、うん、これって本当に、まあ、アップルが途中で入って、まあ、それでアップルがガツンとお金を出してくれたから救われた企画みたいなところはあるんやけど、うん、だからアップルがやるからこそ、配信でやるからこそ長さにできたっていうところもあるし、あるいはインターミッションなしで劇場公開するギリギリの長さなのかなって気もするし、そうそうそう、だからまあ、だからね、スコセッシはなんかもう、いや、みんな今ビンジしてるんやから、家で配信をね、もっとシネマというものに敬意を払ってくれてもいいじゃないかみたいなことを言ってたんやけど、いや、スコセッシ先生、それもまあもちろんわかるし、うん、シネマに敬意を払いたい気持ちはあるんですけど、でもトイレ問題あるんですよっていう気持ちにはちょっと俺トイレ近い族としては、まあ、正直思ったところであるんやんか、うん、
でもさ、そのトイレ問題と、あとあの集中力問題っていうのが、うんうんうん
難しいよね。そこでインターミッションでさ、その現実世界に一旦変えることで集中力切れるっていう人もいるし、ああまあまあ
確かにね、
うんうんうん、そこは難しいんやけど、俺はなんかインターミッション文化はね、それはそれで結構好きやったりするので、うん、そこで第1部第2部に分かれてたりとかね、うんうん、とかまあそれもまああったりするんやけど、まあだから結構だから映画の長さって本当に、うん、単純に、まあ、トイレの話もしたけど、うんうん、それだけじゃなくてもちろん芸術性っていう意味でも、うんうん、なんかこう結構重要な問題やなとは思ったわけですよ。これだけまあテレビシリーズっていうのが一般化して、はいうん、テレビシリーズで一本のシネマのように語るっていうことも出てるわけですから、
うんうんうん
うん、っていうのをいろいろ考えたりは、まあ、知る一本ではあったかなっていう感じはするね。でも、うん、でもまあ今回のその前回のそのアイリッシュマンと違ってもうがっつり劇場公開するっていうのはまあそれはアップルは素晴らしい判断やなとは思うけども、うんうんうん、基本的にはそのアップル TV プラスの宣伝として劇場公開はしてるんやけど、
うん、
そこで報酬を稼ぐっていうよりはけれども、でもやっぱりその映画館で映画を上映するっていうことに対してのリスペクトっていうのはしっかりあるっていうのはいいなとは思ったんやけど、
うん
うん、でまあこういう超大作がまあ、スコセッシ温帯から出てきたという2023年ですね、はいはい、っていう感じで、まあ、そういう意味でなんかいろんな映画的な映画産業の状況も表している一本でもあったかなっていうのが、
うんうんうん、
まずあるんやけれども、
はい、
これ大阪も結構楽しみにしてたって言ってたやんか。
そうそう、
うん、どういうポイントでキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンは楽しみにしてた？
あ、この間のあのそのおすすめ何本っていう時にもうちょっと言ったけど、うんまあ、あの直近カジノを久しぶりに見たんですよね、
はいはいはい、
スコセッシの、
うん、カードカウンターの時に、
ね、カードカウンターの時にね、
うん、ポール・シュレーダー、
うん、で、あれスコセッシ結構面白いやんっていうのを、うん、な再発見っていうほどではないけど、うん、っていうのがあったのが一つと、うん、あとはやっぱりそのデニーロっていう、
うん、
俺の中でも割とでかい存在なんやけど、うんうん、最近なんていうかその悪いなんかギラギラしたデニーロみたいなのって、うん、あんまり映画の中で見れてなかったから、はいはい、なんかそのデニーロが見れるのかな、うん、予告編を見た感じだとっていうのもあって、でその2点で結構楽しみにしてた。
まあだからスコセッシブランドみたいなものをやっぱ強調した映画ではあるやんか、うんうんまあ、その対策っていうところも含めてそうやし、まあ、デニーロとそしてもちろんディカプリオね、うん、ディカプリオともずっと長いタッグを組んでるスコセッシなので、うん、まさにスコセッシの映画そして対策、まあ、そしてオスカーにも絡んでくるだろうっていうような感じの、うんまあ、話題作として作っていて、そういう意味では本当にアメリカ映画の対策としてあのちゃんと、マーケットに打って出ているし、うんまあ、もちろんその、映画シーンにも打って出てるわけなので、まあ、なんかその多くの人が、これは必見の映画だろうっていう感じには、まあ、なっているので、
うん
うんまあ、それは良かったと思うんやけど、今大阪そのスコセッシを再発見って言ったんやけど、そもそもスコセッシとはどういう距離感やん？
あんまり、うん、なんかよくよく振り返ると、うんまあ、それなりに見てはいるのはいるんやけど、うん、そこまでなんかこう自分の記憶の中にめちゃめちゃ残っているっていうわけでもないっていう感じの、うん、だから割と距離的には遠かったっていう感じ。
なるほど。
でその巨匠としてのイメージはあるから、うんまあ、ある意味学生の時とかあの見とかなみたいな感じで、うん、あの見ていってたけど、なんかそこまでこう強く思い入れるっていうこともなかったかなっていう感じの監督。
なんか特にそのあたりの70年代のアメリカの映画作家とかに思い入れがあるって感じでもない？別にコッポラとか。
あ、コッポラとか、まあまあでも確かにそうね。まあスピルバーグは好きやからやけど、うんうん、その辺にこうめちゃめちゃそうね、思い出があるっていうわけではないのかもしれない。アメリカンニューシネマのあの頃の感じとかっていうのに、うん、そのどっかのタイミングでめちゃめちゃ熱狂したっていう人間ではない、
うんうん、なるほど。なんかまあ俺らはさ、その世代ドンピシャってわけでもないからさ、
うん
まあ、ちょっと上の世代のものっていう感じもあるから、まあ、そこはそうなんやろうなっていう気はするんやけど、 俺はやっぱ結構自分にとっては映画の入り口なんですよ、
うんうんうん、
そのまあ大阪とは何回か言ってるけど、俺はもちろん小学校とかの時とかにいわゆる80年代のハリウッド大作みたいなものもテレビで見たりはしてたけれども、うんうん、それよりは中学校に入ったぐらいのタイミングで、まあ、それこそタクシードライバーを見たりとかしていて、うんうん、それは本当に俳優としてのロバート・デ・ニーロがかっこいいなと思っていたので、うんうん、それが好きだったからやねんけど、まあその分からないなりにそのアメリカ現代史、ベトナム戦争、うん、まあまさにアメリカのニューシネマ的な文脈っていうのが、映画ってそういうものを語れるんだっていうことに、まあ中学ぐらいの時に感銘を受けて、うん、あ映画ってすごいってなったのがまさにそのあたりやったのか。
なるほどね、
うん、
俺同じ中学の時期で言うと、うん、その同時代の日本監督に、うん、あの熱狂してたっていうのをやったんやけど、
うんうん
うん、あの割とだからそこが結構映画にのめり込む入り口になったのは俺の場合はそうやったけど、傷、うん、の場合はあのあたりやった。
そうやね。で70年代の、まあ、いわゆるさその おじさんの映画好きの人たちがさ、うん、まあ、コッポラとかさ、うん、まあ、アルパチーノが出てる一連の映画とかさ、ああいうのが好きなわけじゃないですか、うんうんうん、でまあそういうのがなんかあいいものだと思ってたから結構こう片っ端から見ていって、で今となってではそのタクシードライバーとかもちろん思い入れはあるけれども、今となってはそれこそマイケル・チェミエノのディアハンターとかの方が自分 の思考としては合ってるなし、うん、好きなんですけど、でもやっぱりその70年代頃のスコセッシ・デニーロのタッグっていうのには自分はやっぱり映画の入り口やったなっていうのはすごくある
んやけど、
うん、リアルタイムになるとむしろ俺微妙なんやんか、リスコ接して。
リアルタイムっていうと
明確に 俺のリアルタイム感覚って2000年代やねんけど、
うんうんうん、
2000年って俺ら14、15歳やろ。
そうやな、
うん、
うん、そうやな。
そのあたりからあの俺は結構公開されてる映画って割とこうリアルタイム感覚があるんですけど、でその時のさ2000年代のスコセッシってディカプリオと、まあ、蜜月というか今に至るタッグを組み出す頃で、うんうん、まあ、ディパーテッドとか、
はいはいはい、
ああいうあたりとかってちょっとね、いやどうなんだろうなっていうのがすごくあるんですよね。アビエーターとかもそうやね、
うん
うん、シャッターアイランドとかなんか、うん、なんそれやったらやっぱりそれこそポール・トーマス・アンダーソンとか、ね、あの世代が、うんうん、まあね、ガツンというアメリカっていうのをアメリカ映画っていうのを撮ったりしてたタイミングなので、俺の気持ち的には完全にそっちに移っていたし、まあ、それとは別でイーストウッドっていう2000年代に、
うんうんうん、
強烈な映画を撮ってたアメリカの作家がいるので、うん、やっぱちょっとスコセッシってどうなんやろうなっていうのが21世紀以降は割とあって、俺は、
はいはいはい、
うん、あって、でそれが今も続いてるって感じなんか。
ああなるほど。なんかその傷の中でスコセッシの復権はそれ以降実はあんまりない。
そんなにはないんやけど、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートは結構好きやったって感じ。
あ、なるほど、
うんうん、っていう感じ、うん、その中ではね、ウルフとあとまあサイレンスはやっぱり、
うんうんうんうん、あそれはね確かにそう、
サイレンスはやっぱりまああのスコセッシがあの重要な、うん、自分の中のテーマを追求した結果、
うん、
出てきたものやなって感じはしたし、それこそ日本のつながりっていうこととかも含めて、
うん
うん、あなんかあのまあそれです、巨匠ですよ、巨匠が、まあ、その自分が残り時間少ない中でやるべきことをやろうとしてる感じはするなと思ったりはしてたんやけど、うん、っていう感じかな。でキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンに関してはそういう意味ではだから、まあ、スコセッシの現在地点っていうのを、まあ、アイリッシュマンっていうのを挟んでるから余計、
うんうんうん、
あれやねんけど、まあ、見たいっていうのと、俺はでもそれ以上にやっぱり、アメリカ現代史、うん、近現代史、まあ、現代史やね、現代史っていうものを、主題にしてるっていうことに一番興味があったかな、
うんうん、なるほど、うん、それはだからスコセッシが アメリカ現代史をテーマにしてるっていうその掛け算のところ。
いや難しいな。どっちかというとテーマそのものか
な。ああなるほどね。
必ずしもスコセッシじゃなくてもよかったかもしれないけれども、うん、まあでも、うん、もちろんスコセッシっていろんな映画、グッドフェローズとか何でもそうやけど、まあタクシードライバーだってそうやと思うやんか俺はね。そのアメリカ現代史っていうものは織り込んでいて、それをまあ重層で多層的に語っていくっていうことをしてきた作家なので、うんうん、もちろんその掛け算部分も気になるんやけど。今回はやっぱり、うん、やっぱその21世紀のアメリカから出てくるものとしての、
うんうん、
そのいわゆる植民地主義っていうのをどう現代的に解釈するかっていうことのテーマが、うんうんうん、スコセッシっていうことに限らずやっぱりすごくやっぱ今日的なテーマだと思うんで、うんうんうん、それはまあ見たかったっていうことがでかいかな。
なるほどね、
うん。ので、まあ、一応ちょっと言っておくと、そのキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンってもともと原作があって、
うんうんうんうん、
花殺し月の殺人、インディアン連続開始事件と FBI の誕生っていう、これノンフィクション本でデビッド・グランという人が、うん、あの2017年に発表した本ですね。日本からも早川から翻訳が出ていて、僕は読めてないんですけれども、まあ、聞くところによると非常に詳細なルポ、
うんうんうん、
いろんな人間関係とかバックグラウンドとかをめちゃくちゃリサーチしてやってる、うん、本らしいので、それは読みたいなと思ってるんですけれども、それをまあ元にして、映画化してるんやけれども、これあの FBI ができた頃のそのタイミングっていうのもあったので、その、過程を、FBI 側から、 FBI 捜査官になる人たち側からの、なる人たちというか組織側からの視点で、まあ、意外とものやったのを、もうその犯罪をした当事者の視点に大胆に本案したっていうのが、うんうん、まあ、このキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンっていう映画で、でかつまあなんか記事によると、ディカプリオが、まあ、そういうそうした方がいいんじゃないかっていうのは言ったみたいやね、うん、なんかその、捜査官側の視線やったんやけども、そうじゃなくて内側のコミュニティにいた人たちがどうだったのかっていうところでやって、でそれは俺は正解やったと思います。
うん、うん
うんなうん、そっちの方がやっぱり重層的にまあいろいろ出てきてるなと思ったんやけど、うん、どうしようかな。じゃあまあ大阪はどうでした、これ、どういうところが面白く、どういうところが気になって、
なるほどね、うん、とりあえずがそのまず3時間40分っていう、
40分はないです、26分
の長さの中で、うんうん、その雨の効果はあるかもしれへんけど、うん、集中力切れずに見切ったっていうところがあったから、うんうん、あ、まあ面白かったんかなっていうのが、うんうん、あの見切った直後の感想ではあったんやけど、うん、まあそれってどこやったんやろなみたいなところは、まあなんか直後はいまいちよくわからんかったな、わ、
うん、
からんなと思いながら悩んだってとこは、うん、まあ娯楽作ではもちろんないけど、うん、まあ、対策なのもあって、まずそのやっぱ画面は面白かったよねっていうのはあったかな、うん、あの規模のでかい映画やなっていうところのさ、うんうんうん、セットがボーンってあって空撮がガーンってあってみたいなところっていうのは面白かったんかな、そこでもだけじゃないよなと思って思ったのは、あのずっと見続けてたのが、そのサスペンスの要素として、うん、こいつってどう罰せられんのやろなっていうのを、
はいはいはいはい、
あのずっと この要はなんか何やろな、その何かしらこの悪人たちは成敗されてほしい、断罪されてほしいっていう、うん、多分思いがどんどん裏切られて、ずっと同じことが繰り返されているっていうところに対して、うん、どういう結末がこのストーリーにあるんやろうっていうところを、うんうん、割とそのもう犯罪を犯してる人間はもう明確に最初からずっと分かってはいるんやけど、うん、そこの点に関してずっとこう追い続けてるっていうところが、うんうん、まあ、ある意味、うん、ストレートに面白さとは言い切れへんけど、
うんうんうん、
あの何やろう、画面を追い続けた理由なんかなっていうのが思ったところでは。
なるほど、つまり、うん、その顛末が気になったっていう感じ。
顛末が気になったっていうところもそうやけど、いやこの人たちはそのなんていうか罰せられるべきだみたいな、
はいはい、
なんか自分の中でのなんか倫理観みたいなところとの、うん、とこう物語がずっとこう相反しているというか、うん、っていうところ の、なんやろ、心理的気持ち悪さみたいなところを、うんうん、が、まあ、ある意味その映画体験としての興奮になってたのかもしれない。
まあ、なんかその何が悪人かっていうことを言う、一応確認しておくと、まあ、その先住民の、王政持続っていう、1920年代のオクラホマやね、で石油の権利を持っていることで、まあ、すごく裕福というか、まあ、すごく資産を持っていた、まあ、ネイティブアメリカンというか、先住民の一族の人たちに目をつけた、まあ、白人の、人間がいてて、でそれのその利権を得るために、まあ、ネポティズム的に縁故主義的に結婚させた、うんうんうん、甥っ子を結婚させたっていうのが、まあ、ディカプリオ、まあ、ディカプリオだけじゃなくて結婚させてるんやけど、でその利権を得るっていうことをしていた人で、これは本当に実際にあった話、
うんうんうん、
っていうことで、まあただね、それはもちろん最悪っていうかさ、本当に、まあ、アメリカの歴史の暗部ですよね、うんうん、本当に。アメリカがどういうふうにでき生まれてきたかっていうことを見事に、うん、表していて、そこには人種差別はもちろんあるし、っていうことをやってたんやけど、うん、これ、まあ、そのジャンルで言うと、修正主義的西部劇って言われる、
うん、
その西部劇ってさ、昔のアメリカの西部劇って、まあなんかその白人、正義の心を持った白人が開拓時代にいてて、そしてまあ街に秩序をもたらすみたいな、
うんうんうんうん、
そしてもちろん先住民が悪く描かれることも多々あったし、蛮族みたいな描かれ方、一方的な描かれ方をすることも多々あったので、そうではなくて、いや悪いのはそもそもそっちやんっていうことを、まあ、しっかりやっていて、で例えば今年亡くなったコーマック・マッカーシーの代表性的な小説のブラッド・メリディアンとかもまさにそういう、対策やけれども、まあ、そういうふうに植民地主義、アメリカの内部の植民地主義をどういうふうに現代から批判するかっていうことを、
うんうん
うん、まあ、いろんなこと文脈でやっていて、うん、でもちろんこの映画もそうっていうこと、
うんうん、
もあるし、あともう一つやっぱりスコセッシがその、アメリカ犯罪史やね、
うんうん、
アメリカの現代史の中である犯罪、うんうんうん、ギャングたちがやってきた犯罪っていうものの、まあ、そこにある実情っていうのは何だったのかっていうのはもう確実にスコセッシのモチーフなので、まあ、それの最新版っていうところもある、
うんうんうんうん、
なので、まあ、そのデビッド・グランが2017年に発表しているので、より現代的なその植民地主義っていうのをもちろん人種差別と結びついた状態と、いかに批判するかっていうポイントと、やっぱりそのスコセッシのこれまでの作家性、
うんうんうん、
アメリカの中のその裏社会のドラマやね、裏社会のドラマっていうのを結びついてるっていう意味では、スコセッシの作家性とも現代性ともつながってるので、まあ、これは見事やなとは俺は思った、うんうん、まずそこに関して。
いやでもコンセプト的なところがってこと
やね。そうやね、うん。コンセプト的なところもそうやし、まあ姿勢としてもすごくやっぱり支持したいものでは。うんうん、
ああ、なるほどね。うん、だから、スコセッシ自身が今まで培ってきた自分の作風っていうのを、うん、その現代的なテーマで、うん、その、あの頃のアメリカをもう一度描くみたいなところっていうのが、
うん、
まあタイミング的にも、
批判的に、ね、
批判的にもバッチリっていう。
うんうん、ところはあるんやけれども、俺やっぱり見てて一番気になったのは、あ、これなんかグッドフェローズみたいやなって思ってたんや、見てたのは、
うんうんうん、
もちろんテンポ感が全然違うので、全然違う映画やねんけど、ある意味あれはさ、ディカプリオがさ、レリオッタに見えるってくるっていうか、デニーロはデニーロやねんけど、そうなんかやっぱり、うん、ある犯罪をしようとしていて、そしてその人たちが転落していくっていう、
うんうん
うん、ことのを、まあ、ある種重厚的に語っていくっていうところで非常に共通していると思うので、あ、まあ、スコセッシ得意な語り口 でどっちもノンフィクションやしさ、
うんうんうん、
やろうとしてるなっていう感じがありつつ、まあ、でもテンポ感は全然変えてっていうのは、うんうん、まあ、その新しいスコセッシ、まあ、よりアイリッシュマンとかに近いスコセッシやと思うけれども、に感じでやっていたんやけど、俺はやっぱり最終的にちょっと引っかかったのは、その最初の話に戻ると、この長さだったんだろうかっていうところが一番でかい。
必要だったのはこの長さだったの、
うん
うんうん、なるほど。
でこれ、うんうん、まあ、この長さに関してはやっぱりみんな気になっててさ、うん、いっぱい取材記事とかも出てて、でまあ脚本のエリック・ロスとかも含めてもう本当に削りに削ってこの長さだったと、
うんうん、
でまあ海外の、表とか見て、まあ、過不足ないっていう、
うんうんうんうん、
もうこの、うん、このね、そのアメリカに隠された暗部を描こうとしたこの長さは必要やったし、そしてまあ逆になんかその冗長すぎるところもないっていう、そのだからそのグッドフェローズ、まあ、2時間半強かな、うん、ぐらいのテンポ感とは違うから当然こうなったっていう、うんうん、で重厚に語るっていうことではあるんやけど、俺もうちょっと短くこの話やったらできたんじゃないかなっていうところがある一方と、うん、逆にそれこそインターミッションとか入れても何でももうちょっと長くしてもよかったんかなって、どっちもあんねん気持ちとしては俺は。
なるほど。
でそれに関しては未だに結論が出てない状態なんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
それはその、まあ、短くっていう方は、割と分かる、うん、割と分かるというか、うん、まあ、あのやっぱ映画の尺としてもうちょっと短い方が、うん、あのなんていうかっていうのは分かるけど、うん、長くっていう方は どこが
俺
描写の部分、
俺一番やっぱ見てて思ったのはあのこれ、まあ、そのレオナルド・ディカプリオが演じる、まあ、彼と、
うん
うん、あのモリーかな、
うんうん、
リリー・グラッドストーンが演じてる、
うん、
先住民の女性っていうのが、うんうんうん、のドラマが描かれていて、である意味、まあ、犯罪史でもあるんやけど、うん、ある意味ではその異人種間のラブストーリーでもあるやんか、
うんうんうん、それはそう、
割と それこそアメリカ映画でずっと語られてきたものであって、でそう思った時にリリー・グラッドストーンの側の葛藤とか、
うんうん、
彼女がどういう気持ちで、うん、その彼の犯罪っていうのを察しているのかとか、あるいは自分の人生っていうものをどう受け入れているのかっていうのが見えないなと思ったし、でもっと明確に2020年代の映画としてはそのマイノリティ側の視点っていうか、
うんうんうん、
まあその犯罪の被害者にあった側の視点っていうのが薄いなとは見てて思ったんやんか。
なるほど、
うんうん、そこが俺はもうちょっと見たいと思ったんやんか、うんうん、やっぱりその最初の儀式の場面から始まって、うんうんうんうん、この映画ってで儀式の場面で終わるやんか、うん、で もちろん王政持続の慣習もがっつり入ってっていう、うん、でまあスコセッシとかももう何回もミーティングしたらしいですよ、うん、本当に。で本当にいかにリアリティとちゃんとその当事者の意見を入れるかっていうこととかは綿密にやったという話はあるんやけれども、うん、でも俺はやっぱり最終的に良くも悪くもスコセッシ映画やなっていう感じがして、うんうん、だから要はグッドフェローズとの語り口で本当に悪いやつら側の目線から描いているなっていう感じで、うん、俺はだからその彼女そのモリーの心情とかっていうのをもうちょっと描くべきやったんじゃないかっていう感じがするんですよね。
なるほど、なるほど、
うん、
うーん、確かにね、
俺はね、
うん
うん、なんかそこがちょっとね欠けてるなとは思ったんやんか、
うんうんう
ん、っていうことを、まあ、映画見ながらちょっと思ってていて、でそれを見た後にあのこれはまあ証明する様子がないことやんけど、でもそれは俺はもともと思ってて、それを見た後にその先住民の、
うんうん、
ルーツがあるあのデバリー・ジェイコブスっていうあの女優さんがいてるんやけど、
うんうんうん、
彼女がまあ痛烈に批判をしていて、要はまあ当事者目線が圧倒的に欠けていて、
うん、
でその先住民たちが本当にひどい目に遭うっていうのをひたすら3時間半見せられるだけなので、
うん、
それが本当にきついって言ってて、でもちろん当事者によっても意見バラバラやろうから、
うん、
あの全然彼女の意見が当事者の全てではないとは思うけれし、
うん、
でそして俺はその当事者の意見を分かってるなんていうことはもちろん絶対言われへんことやけれども、
うん、
でも俺はすごく一理あると思ったし、
うんうんうん
うん、俺はその当事者目線のことを代弁することはできないけれども、当事者目線っていうよりは現代の映画として足りないなと思ったんやんか。
なるほどね、
うんうん、っていうのが結構引っかかって、ね、だからその3時間半やったらむしろ4時間でそこをもうちょっと膨らませてインターミッション入れて一部二部構成にした方が良かったんじゃないかなとか、
う
いろいろ良くも悪くも本当にスコセッシ映画やなと思ったし、そのデニーロがいるっていうこともディカプリオが、そのディカプリオが愚かな男を演じているっていうことも含めて、ある種のキャッチーさやと思うやんか。
なるほ
そ
ど。
のスコセッシ的キャッチーさがこの題材にヒットしてるんだろうかっていうことを最後まで引っかかってるし、今も引っかかってる、っていうのが俺の一個の映画に対しての気持ちかな、一番あるのは。
なるほどね。いや、それはその傷に教えてもらって、その記事は読んだから、なるほどっていうふうには思うんやけど、まあ、例えば長かっ、もうちょっと長くできたとすればっていうところで言うと、ある意味あの描き方やったからそうやったと思うんや、なのかもしれないけど、あのスコセッシの映画の中で一番不気味なデニーロやったなっていうふうに思ってて、あのまあ割と描かれてはいるものの、あの人のその根幹にあるものは何なのかが全くもってわからないっていうふうなところがあって、でなんかそこのそのなんか動機みたいなものをなんかその見えなかったからこその怖さみたいなのはあったけど、なんかまあもうちょっとそこを知りたかったなっていうのを逆に言うと思ったっていうのが俺の方か。
なるほどね。なんかまあ大阪はその悪いデニーロが見たいって言ってたから、多分そういうことやと思うんやけど、ただ俺は、まあディカプリオもそうやけど、特にデニーロが魅力的じゃなかったっていうのは、まあ俺からすると魅力的に映されていなかったっていうのは、この映画の優れた点やと思うやんか。っていうのはアイリッシュマンとかもそうやけど、アイリッシュマンって例えば、スコセッシがずっと描いてきた、ああいう裏社会のに生きてる人間たちが、まあなんかかっこいいみたいな。
まあそうよね。まあそれこそさ、あのグッドフェローズとかさ、あの一番悪いことをしているデニーロのさ、あのショットで、あのローリングストーンズかかるから
まあある種のロックスター的な文脈、そうやね。まさに乗っているし、まああるいはタクシードライバーのデニーロもアイコンやったし、だからそういうある種のアイコンとしてのデニーロっていうのをずっとやってきたわけやし、で、それはどんだけ悪いことを彼らがしようとというか、むしろ悪いことをしているがゆえにかっこいいみたいな文脈も乗ってたわけやんか。けれども、アイリッシュマンはやっぱりそこに対する自己批判がすごくあったと思うやんか。やっぱりそこに対する男性原理的なものに対する自己批判。あの最後の虚しさ。あの映画の終わりの虚しさっていうのとかは、やっぱりスコセッシが自己批判っていうのを中に織り込んでるから優れてるなと思って。で、このアイリッシュマンも、まさしくデニーロが、その大阪はその動機が見えないって言ったけど、俺はもう本当に、保身とその自分のその権力欲っていうことに対するしょうもない人物としてのデニーロ、まさにかっこよくないデニーロっていうのを見せたかったんやろなって感じはすごくするので、そこはすごくやっぱり意識的にやってるやろうし、そこはね、俺はこの映画の優れた点やと思ってるんやんか。
なるほどね。
だからロックヒーロー的なものとしてデニーロを見せない、っていうのはすごく感じたかな。
なるほどね。
ディカプリオもしかりやけど。
まあでもそれはそうやなと思う。やけど、あ、その見えないっていうところがさ、まあ多分実際の人物が本当にそうだったからなんやろうけどさ、その王政貴族のカルチャーに対してはすごく精通しているのにもかかわらずさ、あんなことをするっていうのがさ、多分俺の倫理観からすると、全くもってその、なんていうか、つながる余地がないっていうふうに思って。
でもやっぱりそこはさ、だからこの映画の中でさ、1920年代のオクラホマなので、タルサの虐殺が出てくるやん
そうや
か。
な。
で、タルサの虐殺ってウォッチメンとかでもドラマ版の出てきてるけれども、まあ、要はあの裕福だった黒人のコミュニティに対して、まあ、白人が怒って虐殺をしたっていう事件やねんけど、まあ、王政貴族に対してもそうですよ、とか裕福な人たちに対して、いや俺ら白人の方が優れてるのにっていう価値観やんか。だからやっぱりそれは現代的な価値観とはやっぱり根底にあるものがやっぱ違うん、やもっとナチュラルに差別してるし、それが当然やと思ってるかがゆえの怖さやし、そしてまあそれによってアメリカが生まれてきたっていうことやとは思うよ。
なるほどね。
ていうのはまああるかな。まあでも怖いよな。だってさ、ああいうコミュニティの集まりでさ、ね、王政持続の酋長みたいな人たちと横に座ってさ、今後の方針みたいな喋ってる感じで普通にやってるみたいな
そう
さ。
そうそう。でさ、その言語もさ、話せてさ、で、風習にも精通してるってさ、普通に考えるとさ、それってその、なんか親近感だったりさ、その、まあ、その、こう、エンパシーみたいなものから来るモチベーションでさ、そういうことを理解したり、習得するっていうふうに、俺なんかからしたら思ってしまうからさ、どういうこと？みたいな のは、まあ、だからそれは本当に怖いなと思ったし、だから本当に起こったことで本当の人物に近いことをやってたとすると、その怖さっていうのがあの時代に普通に成立し得たものであるっていうところは、なんかまあこの映画から伝えられた まあ一つのその時代自体の怖さだったりっていうところなのかなっていうふうに思う。
まあアメリカがそういうふうにできてきたっていうことやとは思う。まあもちろんね、アメリカだけじゃなくて世界中で起こってることやけども、アメリカ結構極端な形で出てるってはとも思うしね。
なるほどね。
なのでやっぱりそういうものを、まあそれこそスコセッシはもう巨匠やけれども、現代アメリカ作家としてやろうとしたっていうのは非常に素晴らしいと思うし、そしてまあ自分の作家性っていうところをかけてやってるっていうことも素晴らしいと思うんやけれども、俺はもうちょっと大胆にがっつり脚本に先住民のルーツがある人を入れるとかしてもよかったんかなって思わなくもないかな。
なるほど。
監修とかっていうよりは、わからん。まあ、それはもう作る中の過程のことなのか、あるいはもっと、スコセッシ自身が作るにしても、もうちょっとその作る過程の中で入れた方がいいかもしれないけれども、なんか当事者が作ることの云々っていうよりは、結構なんかね、根本的にもうちょっと、このテーマであれば何か手を加えるべきやったんじゃないかなと思うところもあったかな、
な
俺
る
は。
ほど、なるほど。でも原作は読んでないから分からへんけど、原作自体も別に当事者の。
まあ、これはディカプリオの発案やったらしいんやけれども、だからその、コメディの中の犯罪者たちの話にした方がいいっていうディカプリオの話があって、それは本当に軽眼やったと思うんやけど、もうちょっと踏み込んでほしかったなっていうのが俺の、ところかな。
なるほどね。
だからやっぱりさ、良くも悪くもほんまに、スコセッシのキャッチーさ、ディカプリオとデニーロがいてて、そしてさ、まあ、序盤のさ、まあ、長回しのああいう軍モブのシーンとかさ、まあ、映画としてもある種の娯楽性がすごくあって、そこら辺はすごく見ていて気持ちいいんやけれども、なんかやっぱりもっと重々しくしてもよかったと思う部分もあるし、俺は。とかね、いろいろ考えたね、これ。なんか映画、今こういう、映画撮るの難しいなと思ったりはしたんやけど、例えば俺が、ポール・トマス・アンダーソンの There Will Be Blood とかとも割と繋がってくるテーマやと思うんやんか。まあ、石油っていう、ものと繋がってくることを考えたときに、なんか、やっぱりそこで、乾いた、まあ、重厚なアメリカ映画として作ってくるポール・トマス・アンダーソンと、まあ、ある種のキャッチーさを乗せてくるスコセッシっていうのはやっぱちょっと違うなと思ったりもしたかな。
あれはもう、あれなのかね、スコセッシらしさなのかね、キャッチーさっていうのはね。
俺はまあそこ、まあ、そのキャッチーさって言葉が合ってるかどうか分からへんけどね、俺
言わ
は。
んとしてることは分かるよ。だから、やっぱあの映画に対、あのテーマに対して、まあ、その、まあ、ある意味、まあ、西部劇、まあ、時代劇でもあるから、それなりの、その、お金をかけてセット作らないといけないっていうのはあると思うけど、まあ、やっぱり、そこに対して、なんていうか、特に前半 押して、まあそこはやっぱ引き込まれたのは、俺は引き込まれたんやけど、映像の規模感というか。まあ確かにでもあれはキャッチーといえばキャッチーよね、映画として。
って気はするし、まあそれこそさ、で、ディカプリオが主役やったからこその、この規模感でできたとかもあるしさ、この線プロモーションできるとかもあるんやけど、例えば俺はなんかジェシー・プレモンス主役とかでもよかったんじゃないとか思ったりとかね、例えばね。
逆ってこと？
逆と、まあ逆っていうか、まあディカプリオじゃなくとか、わ からんけど、とか思ったりはしたけどね。
ああ、なるほどね、うん、なるほどね、
うん、難しいなとは思って、いろいろ。
あ、
まあ、今年を代表する一作ではあるし、あの本当に素晴らしい部分がたくさんあるんやけども、いくつかの点で俺はやっぱちょっと気になったっていうのと、あとその世の中の絶賛ムードとはちょっと距離があるかなっていうのはが俺の今の時点での、うん、気持ちかな。
なるほどね、うん、俺どうかな、絶賛ではないかなっていう気はしてて、なんかあの何人かに俺公開初日に見に行ったから、うん、見に行くよって言われた時に、いや絶対行った方がいいでっていうよりも、うん、めっちゃ仲いいでっていう風に言ってしまってて、まあ今としてもあの長さを超えても、いや絶対見に行った方がいいよっていう風に思う映画ではないかもしれないな。
うん、
人におすすめするっていうところで言うとね。
なるほどね、
うん
うん、まあとはいえね、やっぱり俺別に立場的なことは抜きにしても、でもそれでもやっぱり映画館で見てほしい映画でもあるんやんか、
うんうんうん、
そのまさにそのインターミッションなく3時間半を観客にあの強制する最後の映画として、ある意味では最後の、しかもまあ言ったらそのディカプリオが出てるような、
うんうん、
あの本当に商業対策ですよ本当に、
うんうんうんうん、
っていうのは、まあ、なかなか今後難しいやろから、
まあ、確かにそれは、
うん、そういう意味ではスコセッシの意向っていうのももちろんあるしね、
うん
うん、から、まあ、だからそういう意味でも、まあ、非常に現代を象徴する映画でもあるかなっていう、うん、
はい、
うん、ところかな俺は、うん、総じて、うん、そうやな、俺はもうちょっとやっぱりリリー・ブラッドストーン見たかったな、グラッドストーン見たかったね、
うん、そうね、うん、まあでも、うん、まあまあでもというか、寡黙であることがあの賢くないとは言わないみたいな話で、
うん、
まあだからその喋らないことによる演技っていうのを、
うん、
まあ見せるっていうところやったけど、まあ確かにね、そこにもうちょっと厚みを持たせるためにそこに時間を使うっていうのはありやったのかもしれない、
うん、
まあ、確かにそうかもしれないね、
そうやな、
うん、特に後半ね、そのなぜその危険な状況に対して声を上げなかったのかっていうところは、その言葉でも説明されないし、演出上もなんでやったんやろっていうのは、こっち側でもこう解釈としてもなかなかできなかったっていうところはあったしね。
そうやね。で、まあそれこそ王政士族の中でもさ、本当に自分たちが富をあるっていう中でさ、うん、それを守ったりとかするっていうことで、いろんな多分複雑な背景があると思うんやんか、うんうんうん、それこそ一筋縄でいかないと思うし、それは決して、うん、潔白なことじゃないこともいっぱいあったと思うんやんか、
うん、
でもそれをさ、例えばこれをそれこそ作り手の白人側からそこを描くってなるとめちゃめちゃ難しいからさ、
うんうんうんうん、
だからこそやっぱり当事者の視点って大事で、
うんうんうん、なるほどね、なるほど、
うん、っていう問題は結構あるんやんか、だからそこに踏み込めなかったなっていう後もちょっと感じるんやんか、
うんうん、
からそれも、うん、あるんかなって気はしたね。
なるほどね、
うん、今結構ネイティブアメリカンが主体のドラマとかが作られているので、うんうん、もうちょっと規模がインディーに寄ってるものとか、
ね、なるほど、
うん、なんかそういうのがもっともっと育っていけばいったらいいなというのは、うん、まあ、この映画を見ながら思ったことでもあるかな、うんうん、
なるほど、
うん、まあ、もちろんね、テーマとしては非常に重要なことやし、で、うん、スコセッシとディカプリオの企画としてできたからこそ伝わる層っていうのも絶対あるので、うん、そこの意義はめちゃくちゃ感じるつつも、もうちょっと踏み込めなかったのかなっていうのは思ったかな。
なるほど、
うん、っていうのがまあ俺のこの感想かな。まあでも世の中的には近年のスコセッシのベストという感じにはなってるかな。
はいはいはい、うん、あ、そうなのね、
うん、
それはでも海外表的に
って感じ、うん、海外表的に、
うんうん、なるほどね、
うん、
日本はどこまで見られるんでしょうかっていう感じやな。
まあそうやな、うん、でもこういうさ、その先住民の問題とかもさ、日本でも全然あの通用する話やねんけどね。
まあそうやね、
うん、うん、からそういう意味では、まあ、見られてほしいし、そしてまあアメリカとの関わりが非常に密接な日本っていう国が追ってる、ね、その闇っていうのが絶対あるので、そこともやっぱ通じてくる話ではあると思うから、まあ、映画館でやってるうちにもちろん見られてほしい 映画ではあるかなとは思いますよ。餅食べてね。
餅食べてね。飴も持ってた方がいいと思います。
餅食べて。なんか、アバターウェイオブウォーターの時にさ、ジェームズ・キャメロンがさ、いや、なんかトイレ行ってくれてもいいよって、その間2回見てって。
あ、なるほどね。
うん、
あ、それ、キャメロンっぽい。
言ってて、なるほどなと思ったけど、そういう感じじゃないやん、やっぱり。
そうね、
この映画って。そういう意味では、まあもちろんさ、ある種の敷居の高さっていうかさ、覚悟を持って見なければならない映画っていうのって、俺絶対必要やと思ってるから。
まさ
に。うん。それ、俺それこそシネマに敬意を持つことももちろん大事だと思いつつ、まあいろいろ俺はなんかその映画産業の形態っていうのもいろいろ考えた一本でもあった。
なるほどね、うん、それは面白いね、
うん、なんかテレビシリーズとして作るんやったらどういう風に作れたいのとか思ったりとかね、なんかそうね、だから1時間1話で4話構成にして、でなんか映画館でも上映するみたいな感じとかできへんかったんかなとか、
まあでも
いろいろ考えた。
アップルの財力を持ってするとなんかそういうちょっとこともできそうな気はするのもないし、
なんかテレビシリーズをさ映画館で上映するみたいなこととかもさ、今後もっとあってもいいよね、そういう意味では。
ああ、まあね、そうやね、
まあ、もちろんたまにあるけど、
うん
うん、なんかその、まあ、まあ別に作家の映画じゃなくてもいいけど、特にまあ作家の作家の作品っていうのがテレビシリーズで作られている時代なので、なんかそういうのがあってもいいなと思うし、そこら辺がなんかミックスされていったらもうちょっと面白いことになるかなと、なんかこの映画を見ながら思ったりもしたかな。
なるほどね、うん、まあなんか次の形態、次の次の形態みたいなのがある生まれていく中での、うん、今スコセッシがやったことみたいな、
うん、感じはするかな、はい、まあ、スコセッシもね80歳、あのデニーロも80、うん、ですけど、まあ、同世代ですよね。なんかあの世代の最後の、うん、そのやっぱりね、うん、残しておくべきものとしてまあしかと受け止めるっていうのはもちろん俺も思った映画ではあったかな。
じゃあ1個だけ聞いてもいい、
うん、はい、
最後のさと下り、うん、であのシークエンスって、うん、キザどう受け取れた？
あのもっと後の時代になって、
そう
もあの舞台として語
ら、そうラジオドラマとして、うん、その語られてるっていうシーンが、うん、あの最後の最後に挿入されるんやけど、
まああれはさ、俺はやっぱりその映画に対する自己言及的なものとして受け止めたけどね。
ああ、うん、なるほどね。
そのアメリカ現代うん、詩っていうのをポップカルチャーとしてどういうふうに語り継がれているかっていうことで、うん、それをポップカルチャーとして語り継ぐことのまあその、まがまがしさというか、それを一種の娯楽として提供することの自己批評的な部分もあるかなとは思った。
うん、なるほどね、なるほど
ね、俺はね、うん、でもそれが一方でだからこそ重要なんだっていう、そのだから映画というか、まあ、ある種の表現のアンビバレントな部分っていうのを、まあ、だからそれこそスコセッシはやっぱりそのアメリカの裏社会っていうのを一種ポップなものとして描く、うんうん、そしてそれがポップであるがゆえにちゃんと広まるっていう意義もあるけれども、うん、ポップなものとして消費しているっていう罪もある、
うんうんうん、
でもその両義的な部分が、うん、まあうん、映画なのだっていうことに対する、うん、まあ、自己言及な部分はあるのかなって気はした、まあそうだ
ね、
かな俺は。
二重の意味での自己批判みたいな感じ、
うん、自己、まあ、批判だけじゃないと思うけどね、うんうん、だからこその素晴らしさもあるっていうこと、う
ん、なるほどね、うん、いやなんか俺は割となんか明確にあのこの物語はあの至って滑稽な物語であるというふうに、うんうん、なんかあそこでまあまあ、明言したかったのかなっていうふうに、
うんうんうん
うん、まあ俺は割と捉えて、なんかある意味もうこれはあの何だろう、笑えないコメディであるみたいな、
うんうん、
あの感じの、
うん、っていうの、まあ何かシニカルな感じあったもんね、うんうん、あそこのシーンって。そう
だから何やろうな、あってよかったかなくてもよかったかっていうと、あってよかったし、何かその何やろう、ずっとさっき最初に言ってたそのどう断罪されるんだろうかっていうのが、うん、笑い飛ばされることによって断罪されるっていう結論なのかなっていう、この愚かな行為自体がっていうふうにちょっと俺は捉えたかな、う
ん、ああなるほどね、うん、まあそのさ、その後世にどう解釈されるかっていう話やとも思うんやんか、
うんうん、
要はその時代に良きとされたこと ていうのもさ、うん、まあ、犯罪は犯罪やねんけど、もしかしたらさ KKK とかも生々しく出てくるけどさ、うんうんうんうん、この映画ではなんかその人種差別ってもちろん今では言えるんやけど、当時は人種差別とももしかしたら 思われていなかったことっていうのが、うんうんうんうん、でも後世にどういうふうに見られるかっていうことが、まあ、そこには入ってるわけでさ、
うんうん
うんうん、だからまあ難しいよね。だからその、うん、そういう意味では、うん、何をもってその人の、うん、価値基準がジャッジされるのか、うん、まさしく断罪されるのかっていうのって、その時代なのか、うん、それとも後世なのかっていう問題も、うんうんうん、まあそう言われるとはらんでる感じはするよね、はいはい、なんかまあ無理やり拡大解釈すると、今のキャンセルカルチャーとかも、うん、今キャンセルされてる価値観とかも10年後20年後全然どうなるか分かれへんやんか、うんうんうんうん、からまあそういう意味でさ、じゃあどこで断罪されてどこでジャッジされるのが、まあ、うんうんうん、人間の罪は正しいのかっていうところはちょっと見合わせてるのかもしれないね、
うんうんうんうん、
今話聞いてて思ったけど、
うんうんうんうん、
はい、
はい、まあなんか2人とも煮切らない感じ
だな。まあでも、うん、
まあでもあの
パワフルな映画でもあるし、もちろんね、あの意義がある映画ではあるし、まあ、アカデミー賞絡んできて、俺はまあアカデミー賞でがっつり行っても別に何の文句もないです、
うんうんうんうん、
っていうのはあるけどね、う
ん、まあ、ちょっとそこは楽しみにしときましょうかね、うん、
っていう感じかな、
はい、はい、
まあまあ、まあ、もちろんね、あの今年必見の映画ではあるし、うんうんうん、まあ、映画館でなるべく見られてほしいなっていうのは変わらないです、気持ちとしては。
はい、
はい、ということで、今週はマーティン・スコセッシ監督のキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンでした。
はい、
はい、でごめん、ちょっと1個だけ仕事の宣伝を告知をするのを先週忘れていたのですると、そのスコセッシ先生が批判しているあの MCU についての本に、
はいはいはい、
エレキングの、マーベル本が出たんですよ、
うんうんうん、
それに、マイティー・ソー のレビューを書いてます。マイティーソーっていうか、あのラブ&サンダーなんですけど、
あ、はいはい、一番新しいやつね、
うん、そうそう、フェーズ4のやつの、うん、まあ、やつを寄稿していて、私は MCU のファンではないんですけど、うん、ファンではないというかかなり距離があるし、うん、むしろそれこそスコセッシ先生の MCU 批判とかに、うん、分かるよねっていう部分はあるんですけど、はい、まあ、スコセッシは MCU 批判っていうよりは、ああいうフランチャイズ化するアメリカ映画産業に対する、うん、あの批判をしているわけなんですけど、なんですけれども、まあ、そういう人間から見える、まあ、MCU の映画に対して書いているので、まあ、興味がある方は見ていただければなと思います。
はい、
はい、っていう感じかな。はい、
はい、
という感じで、まあ、今週はこんなところでしょうかね。
はい、
はい、お送りしたのは木津剛と
大阪文也でした。はい。